さあ始まりました、朝霞市商工会青年部放送局。私、朝霞市商工会青年部広報室室長の渡谷です。よろしくお願いします。平成28年度になりまして、新たな広報の形として実験的に挑戦していくインターネット配信サービスをこの度始めました。普段なかなか忙しくて参加できない部員の方や、なかなか手を止められない部員の方のために、音声にて青年部の一部をお届けする青年部放送局。昔某雑誌にあった刊末コーナーのように、メインの青年部活動の刊末コーナーとして一服の清涼剤になるべく頑張ります。今年度1年間を通して不定期に放送していきたいと思いますので、ぜひお付き合いください。またさまざまなソーシャルメディアで拡散希望をしておりますので、よろしくお願いいたします。さて、この青年部放送局では毎回ゲストを交えて青年部トークを繰り広げていきたいと思っております。とうとう今回で第3回目を迎えますが、なんとか三日坊主にならないように続けていきたいと思います。それでは今回のゲストは村上俊介副部長です。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。村上です。
本当今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
何回かこれ収録を実は試みててですね、
はい、
機械が故障したりちょっと予定が合わなかったりで
そうなんですよね、
伸び伸びになっていて、ちょっと何回もね、こちらにご足労いただいて申し訳ないんですけど、
とんでもないです。
今日はなんとか、まあ、天気ちょっと良くないですけど、
はい、
まあこの前はちょっと土砂降りだったりとか、
うん、そうなんですよね、土砂
降りの次の日だったりとか、
はい、
してたんですけど、まあなんとか今日この収録がこのままラジオとして流れることを祈願してやっていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、村上副部長は、
はい、
ギリギリ同期なんですね、私と。
そうですよね、まあ、僕はその入った1年目というんですか、はい、最後の、まあ、人数調整というか合わせというか
人数調整、
はい、3月に入ったので
、はい、
活動自体は翌年になってます
なんですね、はい、だけどまあ一応入部年度は今の時枝部長とか小野寺副部長とかと一緒なんですよね、
はい、
僕も一緒なんですけども、
はい、
まあ、この年がいわゆる小池チルドレンと言われて
俗に言う
、はい、すごい人数動員っていうか、ね、達成した
すごいですよね、うん、はい、
なんかいまだに小池さんはいろんなところで講演してるみたいで、
なんかちらほらフェイスブックとか見ると
ね、
はい、
ってきますよね、
活躍してますね
まあそんな我々小池チルドレンなんですけども、
はい、
まあ一番その中で若手でこれから将来、まあもう部長は見えてますかね。
いやいやいやいや、渡谷室長だったり、まあいろいろご経験ある方に、はい、ご指導いただいて、
いやいや、僕はもうリタイアしますから、
全然全然もう本当のホープじゃないですか。
来年あたりちょっともう休部しようかな。
いやいやいやとんでもないですよ
このラジオを置き土産に僕は去ろうかなと思ってるんですけども、はい、まあそんな話はさておき、
はい、
これですけれども、まず商工会ということで毎回来てるゲストの方にその職業とか仕事内容とかを聞いてるんですけども、
はい、
ちょっと紹介していただけますか。
はい、昭和34年創業の株式会社安倍製作所でございます。現在57期、あと3年で創立60周年になります。主な業務内容は金属表面処理および金属加工業でございます。
なるほど、その金属処理っていうのはどういうものなんですかね、はい、具体的に。
まあ、基本的うちが扱っているのは金属だったり非鉄金属なんですね、うん、でその中で、もう本当にニッチな三洗いというものから、うん、皆さんご存知かと思うんですけど、メッキだったり、うん、はたまた、まあ、塗装なんかもたまに受けたりはしてますね、うん、はい、
じゃあまあそういう部品とか、まあ、いわゆるその製品の中の一部の部品の、
はい、
まあ、処理をしたりとか加工したりとか、
そうですね、
ということですかね、
はいはい、
すると、まあなかなかこう日の目を見ないというか、
はい、
日の目を見ないというと言い方悪いのかもしれないですけど、
いやいやいや、
なかなかこう皆さんね、パッと見た時にあれですよって製品が説明できないっていうのが、
はい、
この割と川上の方の製造業の難しいところですよね
そうですね、本当に何作ってんのっていう形で、まあ、よく 言われるんですけれども、まあ、説明が難しいですよね。
難しいですよね、はい。まあ、なんかこういう私ももともと製造業だったんで、そういう人たちの間で話すと、まあ、お互い合うんで、あ、大体あそういうことかなって分かるんですけど、そうですよね、
本当に、はい、
これ多分例えば同窓会とか、はい、そういうところ同級生に今何やってんのって言われた時に、
そうなんです
ね、難しいですよね、こういう説明するの、
はい。まあ、事細かく説明してもあれですし、うん、まあ、落としどころ見つけて、うん、まあ、こういうもんだよって分かりやすく、うん、まあ、それが一つの、まあ、なんていうんですか、まあ、プレゼンの練習にもなるんですけどね、
うんうん、そうですよね、
はい。
まあ、あと3年で60周年ということですけれども、はい、もう非常に長く続けられてて、
はい、
どうですか、この長く続ける秘訣みたいっていうのはあるんですか。
まあ、僕の叔父が現社長でよく言ってるんですけれども、はい、本当に、まあ、よく皆さんも聞くアメーバのように、業種だったり業態を変えてでも、うん、屋号を、次世代につなげることが本当に一番、うん、大事なことだったり、ご先祖様が求めていることなんだよっていう話は本当に僕も学んでまして、
うんうん、
はい、
なるほど。まあ、あの本当に家族経営の割と基本ですよね、はい、こういうの、まあ、もともとあったその自分たちの職業を守るっていうのはあれですけども、
はい、
まあ、それよりも会社を残していくということが重要だっていう教えはよく聞きますよね、
うんうん。
ちなみに今は何代目ですか。
今現社長が4代目になります。
4代目、
はい、
あ、なるほど。でじゃあ村上副部長は次5代目、
気合い入れます
4代目っていうと、もう最初はおじい、はい、祖父ひいおじいさんからですか。
ひいおじいちゃんですね、うん、そうですね、はい。
最初からその要は三洗いとかメッキ業で。
いや、メッキ業を始めたのは僕の、おじいちゃん祖父ですね、
はい
はい。でうち今の社長が、三洗いに、まあ、ちょっとシフトチェンジして、
うん、
で今また表面処理だけではっていう形なんで、うん、さっきおっしゃってたようにじゃあ見えるところもちょっと攻めていこうかっていうことで、うん、まあ、店舗の中の重機だったりはたまたホームなんか電車のホームですね、
はいはい
はい、の例えば手すりだったりとか、うん、上についてるダクトだったりっていうものに関しても、はい、やらせていただいてます。
おお、なるほど、はい。じゃあもう新しい分野にどんどん今進出してるっていう感じで。
そうですね、それこそ、アメーバのように、
うん、
はい、
素晴らしいですね。なかなかね新しいところに挑戦するって非常に難しいんですけども、
うん、そうですね、
そこをうまくやってるのかなと思うんですけど、はい。最初のじゃあ創業は何だったんですか。
僕が聞いた話によると、まあどこまでちょっと正確なことを言えるかあれなんですけども、
はいはい、いや、まあ聞いた話だけで、
ま、PP 笛ってご存知ですか。
PP 笛って何ですか。
よくちっちゃい頃お祭りなんかで多分ピーって吹いてプルプルプルって戻るような、
あ、はいはいはい、
あれを、作り始めたのが製造業としての始まりだっていうことは聞いてます。
なるほど、なるほど。だからまあそういう意味で製作所なんですかね。
そうですね、多分うちはその、まあ、祖父がメッキ屋なんですけども、安倍メッキじゃないんで。
ですよね。じゃあ最初その、
はい、
まあ、おもちゃの笛を作ってた、
はい、
でも元から朝霞ですか。
そうですね、安倍商店さん、
はい
はい、安倍理事の安倍商店さんと親戚 で、
そ う、 です、ね、
うち、はい、やらせていただいてまして、
はい、
で元は一緒の会社で、
はい、
そこからまあ製造と、まあ、分かれたっていう話は聞いてます、
はいはい。じゃあ、まあ、お仕事の件はここら辺にさせていただきたいと思いまして、
はい、
で、まあ、今年初めてですよね、これ副部長っていう制服部長役に、
ね、初めてです、
ですよね。でこれまではじゃあ今までどういうことを商工会の中で役職とかされてきました。
はい、まあ、活動自体が7年目で、うん、副院長職を2回、委員長職を2回やらせていただきました、うん。
委員長職は何をやりましたっけ。
昨年が広報で、
はい、
一昨年が親睦ですね、
うん、
はい。
副院長は
お祭りとあと広報でしたね、初めてのあれは。あ、まあ
広報多いですね。
そうですね、まあ、たまたま、はい。
じゃあ研修系の委員会はあんまやってない。
役職、役いただいたものに関してはやってないですね。
ああ、なるほど、はい、なるほど。そうするとちょっと結構大変じゃないですか、今自分の担当する。
そうですね、僕が担当させていただいて、まあ親睦なんで。
あ、そうか。じゃあ、まあ、はい、まあまあ今までやってきた。
そうですね、その、まあ、僕がそうですね、皆さんから得た経験を、まあ、いかにちょっとでも伝えることができるかっていうのがやっぱり、うん、はい、仕事なのかなと考えてます。
はい、どうですか今年副部長になって。
いや、やっぱりまだまだ僕も、まあ、経験だったり、まあ、人生経験が足りないので、本当に皆さんに助けられて、いろんなことを考えさせられてます。
うん、
はい、
もうね、一緒にやられてる小野寺副部長の方は2回目ですし、はい、
そうですね、
長いですからね、はい、かなりね、こう苦労するところは結構あります。
そうですね、やっぱりこう委員会を、まあ、なんていうんですか、見る立場になってきてるん で、
うん、
でどうすればいいのかとか、
うん、
どうすれば道をそれないで、みんなが有意義に活動できるかっていうところに、まあ、焦点を当てるような考え方になってきたかなというのはありますね。うん、はい、
いや、一番難しいところですよね。
本当に悩みます。
うん、本当に自分でね、
はい、
部員でこう意見を言うときって割と楽なんですけど、
はい、
まとめる立場に回るとね、
そうですね、
大変なんですけど、
はい、
うん、どうですか今年の制服、皆さん、あと専務理事と合わせて。
まあ、仲良く、はい、やらせていただいてます。僕はやっぱり年下なんで、
うん、
まあ、皆さんのいろんなこう意見だったり、
うん、
考えを学ばせてもらいながら、しっかり自分でも、まあ、伝えることができるようにやらせていただいてますね。やっぱりでも仲がいいので、うん、仲がいいっていうことがベースにあるんで、
うん、
しっかりした考えを相手に伝えることがいい意味でできるのかなと、うん、はい、思ってます。
また副部長とか制服になると、
はい、
外部の結構団体との交流とかも多いんじゃないですか。
そうですね、まあ、今年初めて副部長になったので、うん、それまで部長だったり副部長がどういった活動をしているのかっていうのを深く知ることができなかったんですね。なので一緒に外に行く機会が本当に増えて、今おっしゃってたように、でそこからいろんな人と付き合うことができたりとか、いろんな団体だったり、なんていうんですか、いろんな人たちと交流することが増えましたね。
うんうん、
はい、
いや、結構外の人と会って、あ、なんか朝霞と違うなとかって結構あります。
やっぱり各、団体だったり各地域に色があるんで、
うん、
それは面白いですね。
あ、やっぱりですね、はい、まあ、今年部長にも副部長にもこのラジオで聞いてるんですけど、はい、やっぱり違うっていうのがあって。
違いますね、
うん、
はい、
面白いみたいですよね。で、まあ、近々四市交流の授業とかもあるので、
はい、
これは普通の部員の方は参加してもらうと、はい、あれですよね、違う。
そうですね、
段階とあって、
はい、
まあ、ですよね、
根本的な考え方はやっぱりみんな、自分たちの授業っていうところで同じなんですけども、やっぱり地域性があったりするんで、うん、はい、
なので、お聞きの中の皆さんで、もうすぐアナウンスあると思いますけど、四市交流とか、
はい、
ブロックの交流会とかもあるんで、ぜひぜひこういうのも出ていただければなというふうに
参加していただきたいですね、
はい、思ってますけれども、はい、さあ、それではまたちょっとトピックを変えさせていただきたいと思いまして、はい、で先ほど、まあ、ちょっと仕事の中の話でも出たんですけれども、
はい、
実は現安倍県理事と親戚関係にあって、
はいはい、
まあ、同じその商工会の青年部内に親戚がいるということなんですけど、
はい、
どうですか、そういう結構近い親戚ですもんね。
そうですね、まあ、僕の父親のいとこに当たるん
で、ね、
はいはい、で僕のおじさんに当たるんですかね、うん、言い方的に、
うんうん、
でですね、ただちっちゃい頃から本当に年も近いんで、
うん、
ずっと面倒を見ていただいて、うん、でこういう活動7年前からですね、いざ一緒になって、でやっぱりいろんなところを指摘されたりとか、
うん、
こう言った方がいいよ、ああやった方がいいよとかって、近い関係で言われるっていうのは本当にもう勉強になるかなっていうのが第一に頭に思い浮かびますね、
うん、なるほど、
はい、
でもまあ一応こう商工会って公の場と、まあ、プライベートでももともとよく知ってるから、
はい、
そこでちょっとギャップがあったりとかっていうのはあるんですか。結構
まあ、そんなにはないですね、はい、プライベートでもやっぱり、うん、いろんな部分を 今はですね、うん、あのちっちゃい頃はただもう他に遊んではっちゃけてっていう形だったんですけど、うんうん、今はもうプライベートでもいろんなことを教えていただいているんで、
うん、
はい、もう本当に商工会だからとか、うん、プライベートだからっていうのはないですね。商工会でも結構一緒に遊びますし、商工会内の活動でも、
うんうん、
はい、
そうするとあんまりまあこう僕なんかあんまりその親戚がそういうところにいるの嫌なタイプなんで、
ああ
どうかなと思ったんですけど、
そうですね、あのやっぱ親戚なんで僕も、まあ、変なとこ見せられないっていうのもやっぱ一つありますし、はい、
ね、ちょっと やりづらいっていうか、もうやりづらいってはおかしいけど、うん、なんかこうプライベートもよく知ってるから、
はい、
なんやあいつちょっと飛ばしてたみたいなね感じになりそうな感じ、
そうですね、なんか下手なことやったらすぐまあ、親族に話がいっちゃうんで、
そう
です、ね、若干やばいなって思うことも多々あります、う
ん、ですよね。それからあと、はい、まあ最近結構その他県とか他の自治体からこう流入してきて、はい、まあ、商工会青年部にこう入られてる方が多かったり、
はい、
まあ、僕もその事業所自体ずっと朝霞にあるんですけど、そもそも、はい、地元が隣の東京都練馬区なんで、
はい、
なかなかこの地元をあんま知らないっていうのがあるんですけど、はい、逆に村上副部長の場合は、
はい、
今現状でももう部員の方にも同級生がいたりとかするんですけども、はい、どうですか、はい、やっぱこう地域の中で同級生と一緒に商工会やるっていうのも面白い、
そうですね、
感覚的には、
はい、まあ、中学校の友人で、うん、榎本委員と盾委員がいるんですけれども、うん、僕高校からちょっと離れてたんで、
はいはい、
で帰ってきたのが25だったんですね、
うんうん、
で中学の友達が地元の最後の友達で、
うん、
なのでその空白の期間を全く知らないので、うん、じゃあいざ出会ってみたら、また再会してみたら、やっぱりいろんな部分で成長してたりとか、
うん、
まあ、会えばバカできるんですけれども、まあ、逆に仕事の、やってる姿を見ると、
うんうん、
もう逆に素晴らしくて、
うん、
あ、こういうことはじゃあ僕も学んでっていうのは友人からたくさん、その空白の10年で皆さんいろいろ経験されてるんで、
うんうん、
はい、
まあ、やっぱりね、その昔を知ってる、昔から知ってる中でね、
はい、
ここに来て、まあ、まあ間空いてたから急に人が変わってみたいな、
若干ありますね、
あります、
はい、うん、あ、でも大人になったなって、根本的な部分は変わんないんですけどね、うん、はい、
あんな一緒にね学校の時はバカやって遊んでたのにみたいな、
そうですね、榎本くんなんかはもう本当に幼稚園の時から遊んでて、
あ、そんなに長いですか、はい、
うん、親同士がやっぱり仲いいっていうとこから始まったんで、付き合いが、
うん、
はい、
なるほど、まあ、僕なんかそういうのは全然ないので、どういう感じなのかなと思って、楽しいですか、やっぱりいると、
そうですよね、
いた方が、
やっぱり線引きがない会話も、
うん、
まあ、できたりはしますよね、うんうん、はい、
ね、やっぱりこう商工会の中で、
はい、
まあ、みんな仲間でそれなりのこうコミュニケーションは取るんですけど、やっぱこう昔から知ってると、そう、なんていうんですかね、こう合うんっていうか、
ね、そうです ね
無言でもこうなんか分かるみたいな、
はい、まあ、気心知れてるのが本当に、うん、たまにこういいなっていう時間は流れます ね、
そこはまあこう我々がその商工会で培っていく、はい、まあ、友情もあるんですけど、
はい、
それをちょっとまた超えたところがあるんで、
そうですね、
ちょっと羨ましいな、それ両方持ってるっていうのはすごいいいなっていうふうに思いますけども、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、それではね、あと毎回これは聞いてるんですけれども、
はい、
まあ、ここまで青年部活動されてきて、
はい、
あなたにとって青年部とは一体どういうものでしょう。
そうですね、まあ、今年の市長大会で、まあ、綿谷市長がおっしゃってたように、
はいはい、
まあ、聞かれてない方は、
ちょっとあんまその話はしなくていいんで
僕はもうあれがすごく残ってまして、じゃあ地域に対してどう貢献しようとか、地域をどう活性化させようとかの前に、やっぱり自分たちの事業所をどうこう盛り上げていこうかっていうのが本当にすごく大事なのかなと、日々本当に強く感じてますね。青年部活動をすることによって、
うん、
はい、まあ、地域貢献もすごく大事で、皆さんの笑顔を、まあ、追い求めたいっていうのもあるんですけども、まず第一に例えば働いてくれてる自分たちの、はい、従業員さんたちだったりに、
うん、
やっぱり青年部に入って、よかったよねって言ってもらいたいなっていうのは、うん、 本当にありますね。
そうですね、はい、まあ、本当に僕の主張としてはそういうところですね。自分のものを、はい、まあ、まず自分の足元をしっかり固めて、それからそれが地域に波及すればということだったので、
はい、
まあ、それを組んでいただければすごいありがたい
僕は感動したんで、はい、
まあ、通んなかったですけどねわかりました。それで、はい、これもまた同じように毎回聞いてるんですけれども、はい、まあ、今年特に副部長ということで、はい、一番上の、まあ、青年部を統括する立場の政副部長というところにいるんですけれども、
はい、
今年の青年部に求めるもの、特にまた最近新しい方だんだん増えてきているので、青年部ってこういうものですよとか、まあ、ご自身の考えの中でこういうふうに、まあ、はい、活動していってほしいなっていうのはあれば。
そうですね、時計台部長が掲げた、テーマ、まあ、生きっていうそのテーマにのっとって、やっぱりこうなんていうんですかね、男らしかったりとか、まあ、いい意味ではしゃげたりとかワイワイできたりっていうのを表現できるような青年部に、していきたいなと、はい、本当に感じてますね。おとなしい青年部でもいいんですけれども、いい意味で本当に騒がしい青年部ですよね。はい、
うんうん、わかりました。皆さんもこういう感じで、活動していっていただければというふうに、
はい、よろしくお願いします、
うん、思っているということで、はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっと時間がなくなってしまいましたので、
はい、
でまだまだ聞きたいことがいろいろあると思いますけれども、また聞いている方はぜひ、事業とか、
はい、
まあ、委員会とかその他のところで会った時にね、こういうことをきっかけに話をしてもらうと、
はい、
すごく話しやすいんじゃないかなと思うんで。
恥ずかしいですね。
そうですか。いや、いいじゃないですか。今日はだいぶいろいろ細かいところまで聞いたんで。
ありがとうございました。
なんであんな坂の途中で仕事してるんですかとか。
そうですね。
うん、はい、そういうピロピロ笛って何ですかって、そういう内容から話に入ってくれればと思います。
はい。
はい。では本当は今日はどうもありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。毎回、青年部のゲストを迎えして続けているこの青年部放送局ですけれども、まだまだ続きます。第4回もやるつもりでおりますので、次回は山下専務理事に出演をいただく予定です。皆さん一番なんか知ってる人じゃないかな。ちょっとね、見た目にも、はい、インパクトがある人なんで
強いですね、
はい、どんだけいつもあれだけ話す人がこのラジオで面白いこと言ってくれるかということを
期待しましょう。
期待しながら、はい、今日はお別れさせていただきたいと思います。それではどうもありがとうございました。
ありがとうございました。